ではメッセージに入ります。
ちょっと待ってください。
今日の箇所はヨハネ第一ヨハネの、3章からなんですけれども、どうぞ皆さん私が読みますので、御言葉に聞いてください。第一ヨハネの3章の16節から読みます。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また、求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。アメン。私たちは互いに愛し合いなさいということをよく教会では聞きます。いろんなメッセージでも聞きますね。あなた方は互いに愛し合いなさい。キリスト教会のは愛の集団だということを、よく言われますけれども、しかし互いに愛し合うとはどういうことでしょうか。お互いのためにお互いを大切にし合うということが愛です。愛し合うということです。愛という言葉、日本語は、恋愛とかそういうのを思い浮かべるかもしれないんですけれども、聖書の愛は、大切にする、それも命をかけて大切にするというのが、この聖書で書かれてある愛です。私たちは、その互いに愛し合います、あるいはあなたを愛します、そういったことを、言葉で言うことは簡単です。誰にだってできます。強盗だって罪人だってそんな言葉は口先で何とでも言うことができます。あなたを 愛します、あなたを大切にします。しかしどうやってその愛がわかるのでしょうか。行いによってその愛を知ることができるんです。ここでは例えば世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見てという場合が書かれてあります。兄弟が目の前で困っているのを見た。それで口先だけであなたを愛します、お大事にって言っても、もしその人が実際にその人を助けてやるだけのものを持っていながら、その口先だけっていうのは愛がないということをここでは言ってます。 どうして神の愛がそこに留まっているでしょうかということが書かれております。さらに言います。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。そうすることによって、私たちがその行い、やったことによって自分たちが真理に属するものであることを知り、そして神様の御前に心安らかでいることができます。もし神様の御前に心が安らかでないのであれば、やましいことがあるということです。どうも心が神様の御前に優れないなというときは、それを疑ってみてください。何かやましいものがあったんじゃないか、あの兄弟に対して したことは不十分だったんじゃないか、この姉妹に対して怒らせたまんまだけど、どうもなかなか自分から誤りを切り出すことができない、そのままでいる、そういった時は心安らかになる方法は簡単です。行いです。愛の行いをする、あるいは自分から実際に何か責められることがあったら、その謝るとか、そういった技を言葉によってする。言葉に出すことも行動、行いの一つですよ、もちろん。ですから必要な言葉をかけてやることも十分行いです。20節に、たとえ自分の心が責めてもです、書かれてあります。これ脚中の方を見ると、たとえ自分の心に責められても、神は私たちの心よりも大きいお方だからです、書かれてあります。たまに考えることがあるかもしれません。もし私がこの世の富を、自分の持っている持ち物をこの人に差し出したなら、それじゃあ私はどうなるの、明日からの生活どうしよう、こうしよう、そういった責めもあるかもしれません。あるいはこんなことをするのは常識ではない、どうしよう、そういう責めもあるかもしれません。このことをしたらあの人に嫌われる、どうしよう、そういう責めもあるかもしれません。でも私たちの心が責めても、そのことをすることによって心が安らかになるのであれば、それは神様の御心に沿ったことであり、そして愛するという行為に当たります。なぜなら神様の心は私たちの心よりも大きく、私たちが心配事をしているような心配事も神様の御前には小さいからです。21節、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神に喜ばれることを行っているのであれば、神から何でも求めるものをいただけるんです。ですから私たちの心が責めたとしても、私たちの心よりも大きいお方である神様に委ねて、その愛の行いをするとき、神様から何でも必要なものは備えられるんです。More than enough です。満たして余らせてくださるのです、神様。神の命令とは、私たちがイエス様の皆を信じること、それとイエス様が命じられた通り、私たちが互いに愛し合うことです。それも行いをもって互いに愛し合うことです。そうやって神様の命令を守るものは、神のうちにあると書いてあります。24節。神様の命令を守ること、すなわち、愛し合うこと、それを実行する者は神のうちにおり、また神もまたその人のうちにおられます、書いてありますね。24節に、神が私たちのうちにおられるということは、神が 私たちに与えてくださった御霊によって知ることができます。ですから私たち、何か今心に責められることがあるでしょうか。神様に喜ばれることは何でしょうか。愛するということは何でしょうか。行いをもって、許すこと、助けること、育むこと、アメン。そのように示されましたか。アメン。ではそのことを、私たちは実行したいと思います。もちろん一人一人愛するということを行うこと違うかと思います。示されたことは違うかと思います。どうか神様の御前に出るとき、心安らかでいられるためにそれを実行しようではありませんか。では一言お祈りいたします。愛する者たち、たとえ自分の心が責めても、神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知です。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜならそうすることによって神様の命令を守ることになり、そして神様に喜ばれることを行っているからです。私たちが互いに愛し合うこと、その神様の命令を守ることによって、私たちは大胆に御前に出ることができ、求めるものは何でもいただくことができます。主よ、どうかこのことを信じて私たちが一歩踏み出すことができますように。口先ではなく行いによって愛を示したと、あなた御前に証拠としてバンと示すことができますように、そのようにして私たちに必要なものを満たしてくださいますように。私たちが自分の持っているものを、世の富を持って兄弟姉妹を満たす、その富さえもあなたが満たして余らせてくださるから感謝いたします。私たちが大胆にあなたのこの命令を実行することができますように感謝いたします。この祈りを私たちの主、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。